毎週月曜日この時間は神戸新聞北摂総局から総局長井上さんをお越しくださって、この1週間の記事の中からピックアップしてお話をしてくださいます。今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日はちょっと風が強いとおっしゃってましたね。はい、
風が強くてもこの風が止んだら雨が降るかなという感じで、はい、ちょっとパラッとも来てます。
もはや、はい、確かに外見るとねかなり暗いですのでね、はい、皆さんお気をつけくださいね。降り始めもね車危ないですからね。はいはい、じゃあ早速今日の記事1月28日の三田阪神版から、町屋改装のコワーキングスペース三田町というこの記事のお話をいただきます。ではリード部分ご紹介していきます。新型コロナ禍でリモートワークが普及する中、三田市三田町のコワーキングスペースオフィスキャンパス、ここの利用者が増えています。明治後期に建てられた町屋を改装して2019年秋に開業し、障子や欄間、そして掛け軸のある空間にジャズが流れ、落ち着いた雰囲気だそうです。昨年1月に比べると利用者は倍ほどになっているということで、記者の方も休暇先で働くワーケーションをかじるような気分で利用してみましたという記事が始まっております。ご紹介よろしくお願いします。
は
い、
三田の、古い町並みの中に町屋とか古民家いろいろ残っておりますので、それを再生しようという、三田の第三セクターの支援ですね、三田地域振興とかのが行ってで、そういう町屋再生というのを手掛けてきたの、はい、この第1号がですね、2019年ですから一昨年 の、
ね、
春にこの一応再生が完了してオープンして、はい、この上の階にこのリモートスペコワーキングという、うん、スペースが作られたと、
はい、
コワーキングってなかなか年配の方は特に聞き慣れないなという感じかもしれませんけれども、ね、はい、図書館のようなイメージでですね、それぞれ机とか
自習スペース
ちょっと仕切られたような、はい、ところもあったりしてですね、それで通信環境 Wi-Fi なんかの環境も整っていて、はい、パソコンを置けば外部と通信していろいろなやり取りができると、
はい、とても便利な場所ですね。
貸しオフィスの、空間をシェアして使う貸しオフィスみたいなものだと考えていただければいいと思います。
はい、
そして、今も緊急事態宣言出たままですけれども、
そうですね、
もう年明けからそういう状況になってですね、会社員の方がなかなか家ではねリモートでやろうとしても仕事がはかどらないなというスペースだとかですね、の関係もあるのでですね、気分転換もなかなかできないと、
はい、 そうですね、
そういうことなのでこういう場所に来て、やろうとそういうことでリモートワークに取り組もうという方だとか、あと大学生の卒業論文のシーズンにもなってきましたので、はい、そういうもんに政策に取り掛かろうという人で、結構今人気だということですね。
つまり集中できる場所っていう感じでしょうかね。
そうですね、自宅とかはなかなか集中しにくいですし、今図書館なんかもいろいろ制限がかかったりしてるケースもありますので、またそれネットカフェでもなかなかねああいうところでちょっと暗かったりですね、
そうい
うケースありますので、特にこの古民家を改装したちょっと天井がちょっと違ったりですね、今までと全くちょっと雰囲気が違いますので、気分転換にもなるし、そういう集中力もできるというようなことらしいです。
写真がいっぱい出てますけども、どこを見ても確かに障子があったり欄間が見えたりという、はい、すごくただ本当に個別スペースとして用意されている机ですか、落ち着きそうですね。
そうですね、
両サイドこう、はい、ちゃんと仕切られてて、はい、
で大きな机で何人かが座ってるというところもありますし、
はい、
で料金も1日500円ということなので、
1日500円、はい、安いですね。
で1ヶ月のパスでも6500円ということなので、使い放題で、
はい、
そういうことなので、手軽に利用できると。
ここはあれなんでしょうか、はい、ざっとしかちょっとごめんなさい読んでないんですけど、
はい、
ご自分で飲み物を持ち込んだりするのは
ここできますし、はい、給湯スペースみたいなのも整備されているようです。でもちろん下はカフェとかですね、そういうスペースにもなっておりますので、はい、そこを利用することも可能ですし、
なるほど、そうですね、
そういうところでそういう快適な環境でそういう作業に励んでもらおうという感じですね。
はい、で最初の方にあったんですが、デザインソフト入りのパソコンを 無料で借りられるという、
はい、
すごいですね。
まあ確かにそうですね、
はい、ご自分がなかなか持ってないものでもここで利用して、はい、スペースだけではなくて500円で、
はい、あまりそういう収益というところまではなかなかにはならないですが、
そうなんですね、
はい、まあそういうところを空間を利用していただこうと町屋のね、そういう意味があってこういうふうに開業して、で非常に人気だということでですね、
でこの記者さんも、はい、体験をされて、はい、感想も出てましたね、
はい、
なんか記事を書き始めると確かにリラックスして筆が進むような気もすると、はい、やっぱりなかなか書くっていうのは集中しないと、
まあそうですね、同じ場所にずっといてもなかなか頭が回らないというケースは、気分転換で違う場所に座って書いたりするようなケースもありますし、だからずっと、まあ我が社もオフィスとかありますけれども、なんかちょっと気分転換したいなと思えばこういうところで作業することもできるということですね。
だから今までだったら、まあ、行きつけで邪魔にならない喫茶店の隅っこだったり、はい、ファミレスだったりっていうのがあるけれども、はい、ここに来るとみんながそれを目的にしてされてるから、はい、やっぱりこう静かだったり、は
い、時間 もうほとんど気にならないというか、一日中使えますし、通信関係も整っているということでですね。
おしゃべりなんかはしちゃいけないんですかね。
基本的には、まあ、今のこういうご時世ですので、あまり室内でね、会話をあがっとするのは、はい、まあ、一言二言ぐらいは大丈夫だと思いますけれども、
ここ空いてますか、はい、なるほどね。でなんかその最後の方に出てたのが、子どもさんの、まあ、古民家だったので、はい、気分転換にこの記者さんが廊下に出ると、はい、壁に子どもさんの落書きを見つけたっていう、
そうですね、やはり明治後期の建てられた建物ですので、まあ、それから年月を経て、まあ、この落書き自体はなんか昭和テレビとかで
出てきましたね、言葉が、は
い、昭和の時代戦後になってからだと思いますが、結構そういう昔も忍ばせるというようなこともありまして、
ね、なんかあったかい感じがするんですね、はい、きっとね。じゃあここは総局長行かれましたか。
いや前は通ったこと、三田のね、はい、本町の通り、大きな通りなので、あそこの交差点のところの角にある信号機があってですね、場所なので、目立つ場所なので、前はよく通り、実際中に入ったことはないんですね、
総局長の目線最後お願いいたします、
は
い、
まあ、これが古民家とか町屋再生の第1号になったんです。もう2号ということです。もうほぼできておりまして、中央通り、中央町にある呉服店、
はい、
昔水野呉服店かな、とかなんか言ってたところを、もうすでに再生して、
はい、はい、
すみません、水野さん、いわき呉服店、失礼いたしました、はい、ということを再生して、それがまたレストラン等々にも生まれ変わっているということなので、まあ、三田の場合ですね、そういうまだいろいろそういう建物いろいろ残ってます、で農村部の町、古民家なんかもいろいろ再生して、いろいろな展示施設とかレストラン、ね、はい、カフェか、そういうのもできたりということがしてますんで、そういう資源をですね、こういう、まあ、コロナの時代ということも、ありますので、もっともっと活用すればですね、いろいろ資源を再生して人を呼び込むというようなことができるんじゃないかなと思ってますので、まあ、こういうリモートが進んで通信環境というのものをいろいろ出ている時代です、時代ならではのですね、取り組みまだいろいろできると思いますので、可能性いろいろ探ってほしいです ね。
これからじゃあこういうスペースもまた増えたり、はい、古民家の再生が増えたりという、はい、またこの時間にご紹介いただけそうですね、
はい、
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お話を伺いしましたのは神戸新聞北摂総局総局長井上さんでした。神戸新聞オンラインでした。